うん、誰も聞いてくれなかったら安心して喋れるって、うん、時々自分もそう思う。あの誰もね、誰も見に来なかったらどうしようと思いながら上映するんだけど、うん、でも考えてみたら、誰も見なければ安心して作れるし、安心していい映画だなって自分で思えるから、うん、で、その追曲にあるのが結局その、こうしたらどう思うだろうかとか、ああしたらどう思うだろうかとか、こういうのがきっとね、こういうふうにするとみんな喜ぶだろうとか、うん、こういうふうにすると、それこそ、テレビで言ったら視聴率が取れるだろうとかさ、うん、映画で言ったらお客さんが呼べるだろうとかね。で、そういうふうにしてるうちになんか、それが普通になっちゃってさ、どんどんつまんなくなっていくんじゃないかなっていうふうにも思うわけね、うん、尺に触る派としてはさそれで、それこそ一番最初に奈緒ちゃんの一番最初ね一緒にやった瀬川さんともう随分前に亡くなられたんだけど、その瀬川さんとよく話したのは、一体誰のために作るんだろう、
うん
っていう話をね。これはもう、まあ映画だけじゃなくてね、本でも、物書きでも、それから、ラジオでもね、同じようなことが、きっと、どっかでみんな、考えたり、喋ったりしてるんだと思うんだけど、ね、たまたまさ、そう、たまたまその、なおちゃんの撮影やってる時に、ちょうど頼まれて、一度、テレビのドキュメントを頼まれてやったんですよ、僕はね。で、したら、瀬川さんとしては、それがすごく気に入らなかったらしくて、要するに、まあ、完全に映画畑で育ってきた人だから、うん、なんていうのかな、まあ、当時で言えばよ、今はそんなこと全くないと思うんだけど、当時で言えば、いくらお金がなくたって、テレビの仕事なんかして、日銭稼いでね、なんか、そういうふうには、だけはなっちゃいけないみたいなさ、そういう、うん、そういう、なんていうか、考えのまだし、尻尾の方をみんな映像作ってる人間があった頃っていうかな。うん、で、瀬川さんなんかは特にそれはやっぱり強かったわけね、その、で、まあ、もちろん、どうやって食うかっていうことの意味ではさ、瀬川さんは、瀬川さんで、仕事がないときは仕事がないで、なんか、ちょっと、まあ、内緒で写真の仕事やったり、から、奥さんが一生懸命なんか化粧品のセールスやったり、というふうにしてみんなこう食ってたわけだけど、うん、で、テレビの仕事をやったって話をして、一体それは誰のために作ってるんだって、言われたから、その時に、わかんないけど、もしかしたら一人でもね、知らない人が見ててくれたら、うんうんうん、俺はそれでいいと思って作ったんだけどって言ったら、そういう考え方だからお前ダメなんだって言われたんだよ。
うん、
で、俺はね、てっきりその時にね、要するに一人に当てるっていうラブレターみたいな思いで作るっていう、うん、それは今もあんまりそういうふうに思うこともすごく多いからそうなんだけど、でも瀬川さんもそれ共感するだろうってちょっと思ったわけね、
うん、
要するにたくさんの人に見せるためにとか言うんじゃなくて、一人でいいから一人の人にっていうふうに言ったら共感するだろうと思ったら、そういうことだからね、お前はダメなんだよ、
うん、
って言われて、それでその当時毎日のようにこう飲んでたワインをもうわっと飲んで黙ってさ、もう黙っちゃったわけ、
うん、
あ怒ってるなと思ってさ、うん、それででもまあ俺より二回りも三回りもぐらいも上の大先輩だから、でもさすがにムッとしたからね、じゃあ瀬川さんは一体誰のために作るんですかって言ったんだよね。 ちょっと、まあ、売り言葉に買い言葉。で、そしたら、ずーっと黙ってさ、うん、5分ぐらい黙ってたね。5分ぐらい黙ってさ、うん、俺の食べた。
うん、
って言ったんだよ。で、俺それもうね、何にも言えなくなっちゃってさ、で、その日はなんかそのままなんか、黙って帰ってさ、っていうようなことがあって、で、それは、瀬川さんが、要するに自分のために、
うん、
自分のために、というふうに思って、キャメラを回してるって、いうのは、嘘じゃないだろう。本当だろうっていう気がとてもして、うん、で、なんかこう、でも、もちろん僕もその、どっかにそういうところがさ、あるから多分その、何も言えなくなったと思うんだけど、うん、なんかやっぱり作るっていうのがさ、どっかでやっぱりその、そういうふうに、いや、今やそんなこと言ったらさ、コミュニケーションがどの頃とかこう、そういうふうにさ、ね、言われている情報が、みたいな言われているときに、そういう考え方は間違ってるよってみんなに多分言われるかもしれないけど、
うん、
でも、誰も聞いてないとか、誰も見ないとかね、いうことを、どっかにやっぱり自分の中にこう、持ってるのも嘘じゃないと思うんだよね。なんかこう、作るっていうか生きるっていうことの中身として、その、で、もちろん、どっかで、誰かが聞いていてくれるといいとか、誰かに見ていてもらえるといいとかね、いうふうに、僕もすごく思うし、逆に自分も、ちゃんと見ていようと思ったりさ、聞いていようと思うから、ある意味でドキュメンタリーの仕事をやってるのもそうなんだけど、でも、なんか、そのことと矛盾しなくて、その、誰も見なくてもいいし、誰も聞かなくてもいいっていうふうに、あるいは誰も読まなくてもいいかっていうふうに思うようなラブレターをさ、
うん、
なんかこう、書き続けるんだろうなっていうふうに、ちょっと、思ってるよね。
うん、
うん
そのラジオの場合だと、
うん、
私が始めた時は自分が話すっていうそういうつもりじゃなかったんですね、
うんうん、
誰も知ってる人いないから自分が話さざるを得ないんですけどラジオっていう場所を作ったらきっと誰かが来てくれて話し始めるだろうとで私の役割はその話を一緒にこう引き出してこう届ける役で、
うん、
だから、誰も聞いてくれないかもしれないけど、その人が持ってるものを自分で気がついてないいろんな側面があると思う。
うんうん、
それをオーディエンスがいると思うと、話し始めたり、ここがラジオ局だと思ったり、ラジオに流れると思うと、もう一回自分を見つめて、なんか、こう、会話してるうちに、その人がふーってたくさん、出てきて、
うん、
で、その人が自分が、あ、自分って結構すごいじゃん、とか思った時の話、自分を発見した時の話ってすごく面白くて、うん、それがリスナーにとっても一番面白いんじゃないかなと思って、
うん、
毎回毎回やるんですけど。
いるかいないかわからないリスナーにとってもね。うんうん、だから、自分のことは自分が一番よくわかってないっていうふうに僕は思ってるんだけど、
うん、
で、今回もだから上映の後にね、ちょっと感想、日本でやるときにいつも感想を取ったりしてるから、うん、どうしようかって話になってさ、それで、紙配ったりするのは、映画祭の方のあれもあるから、ちょっとね、やめて、じゃあインタビューしちゃおうかっていう話にして、
うん、
キャメラと録音機材、これがあるからね。
うん、
で、どういうふうに聞いたらいいんですかとか、誰が質問するんですかとか、まあ、今、向こうに森岡君っていうのが、
うん、
言うから、いやいや、全然大丈夫。キャメラがあれば、 もうね、もう間違いなく黙ってても喋り始めるから。で、まあ、これもそうですよね。で、なんかやっぱりそういうことが、それはもちろんうまいインタビューをする人とかなんかもいるだろうと思うけど、それ以上にやっぱりさ、そういう、その今言ってたラジオっていう舞台とかさ、うん、からキャメラっていう道具とかね。で、それがやっぱりドキュメンタリーを作るし、から、あれなんだよね、もちろんラジオも作るし、だからそういうことのそばにただいるっていう感じですよね、うん、ドキュメンタリー作るっていうのもね。うん、だから、一番自分が調子が好調な時はね、校長の時はほとんど何も聞かない、
うん、
聞かないでいられる、うん、ちょっとやっぱり絶好調じゃない時はなんかやたら質問しなきゃいけないと思い込んで質問したりとか、でも自分がなんかすごく精神的にこう気持ちがこう安定してて、うん、あるいは相手のことだとかその環境にすごく自分がこう馴染んだりしてる時は、うん、本当に何も聞かないですよね。何も聞かないで、だから時々出来上がった映画を見てね、さあ、あれインタビューってどういう風にしてやるんですかねとか、後輩に聞かれたりとか、聞かれたりすることあるんだけど、どういう風にしてやってるかなって。だから、おそらくそれはテレビ局とかラジオ局だったとか、そういう映画学校なんかでは、インタビューはこういう風に、するのがいいとかさ、その類のことはやってんだろうと思うんだけど、僕はなんかね、そういう、方法論、やり方じゃないっていうのかな、うん。やり方でそれをしようと思うと、なんていうのかな。まあ、つまんないことになるっていうか、うん、で、それがうまくなったみたいな風にね、なっても、ほとんど、まあ、意味がないとは言わないけど、本当の、撮影し、ドキュメンタリーを作ることの、こう、喜びみたいなものに、こう、届かないっていうのかな、うん。やり方じゃないんだよね。不調な時はさ、今日は最初に、やっぱこれを撮って、あれを撮らなきゃいけないと。うん、でも、不調といっても、なんか、頼まれ仕事やってる時は、それこそ企業のね、PR 映画が頼まれたりした時は、これを撮って、あれを撮って、とかいうふうにしないと、予定がね、終わんないから。だから、校長の時はね、本当に、そう、予定も、行ってなんかの時に予定が、なんか、その場で予定が作られていくみたいな風に。
うんうん、
なおちゃんの撮影も、なんかほとんどそういう風にして、やってきた感じがするのね。うん、まあ、自主制作で映画を作るっていうことの一番大変なことって、結局、スタッフがみんなこうね、集めて、で、この日に撮影しようっていう時にスタッフがきちっと集められて、うん、機材が集められて、ということを設定することが一番やっぱり大変なわけよね。それが、まあ、監督であり、プロデューサーであり、っていうことの主な仕事っていうか、で、それがなかなかやっぱり、この日に行こうっていう時に、なかなかやっぱりみんな、予定が合わなくてね。でも、その実製作をやるときに、僕もそう思ったし、周りの一緒にやる仲間とそういうふうに言ったのは、ともかく無理をするのはやめよう。で、お金を稼げる、ことがあったら、そっちを優先しよう。で、手が空いてる時に、こう、やる。で、だから逆にその代わり、こんなに、さっきの話だけど、こんなに大変な思いをして、こんなに貧乏してやったんだっていうようなことは、絶対に、言うのをやめよう。その代わり、一生懸命、お金も稼ごう。やってる仕事、他の仕事をやりながら。と、そうすると、それはそういう話を酒飲みながらしてるときはいいんだけど、実際に撮影に行こうと思うと、いつも誰も集まらないみたいになって、で、集まったとき、で、集まっていくわけよ。集まっていくと、何にもない、だから、 なんかあるから、運動会があるから行くとかさ、うん、そう取れるじゃないですか、運動会やってる、うん。でも何もないから行って、何もないから、ただ、なおちゃんが、なんか公園で遊ぶかもしれないから、ちょっと待ってようかとかさ、うん、で、そうやって待ってるとまた来ないんだよね。で、待ってて、で、撮影だからさ、結局、ただ待ってて出てきたらそれでいいわけじゃなくて、待ってて、こう、一応構えているところに、のフレームの中に、入ってこないとさ、うん、こう、意味がないわけじゃない？で、待つんだけど、来ないんですよね。来なくて来ると、キャメラの後ろ側に来るわけ。だから、僕の方に来ちゃうわけ。
何してるのみたいな感じ
で。それで、要するに、フレームの中には来ない、ね、うん。それで、さっきのその瀬川さんがさ、最初はね、絶対あのテレビのやってるようなやらせみたいなね、小沢は絶対にやるのやめようなとか言って、うん、だから、いや、来なくてもいいんだ、じっと待とう、と言ったら言って、うん、で、30分だし、1時間だし、2時間だし、5時間だし、で、来ない日、どんどん日が暮れてくるけど、来ないなぁ、なんて思ってると、そうすると、瀬川さんで、お前は何のためにここにいるんだ、ね、うん、なんとか、なおちゃんがここに来るように、なんかこう、やらせじゃなくて、なんか、ちゃんとしろよ、お前は監督なんだからとか言って言うわけですよ。うん、でも、何らかの形でやらせみたいなさ、ことではない形でやれてたって、そんなことはやっぱり、それはやらせですよね。その、どっち、ボール持っててポッと置くと取り来るだろうとかさ、うん、そのまた類のことをね、もちろんそういうことをやらないわけじゃないんだけど、いつも。でも、で、そしたら、まあ、うちの姉が来てさ、あ、まだそこにいたんだ、なんつってね。どうしてって言ったら、いや、なおちゃん来ないんだよね、なんつって。じゃあ私が連れてくるから、とか言ってさ、うん、連れてこようとすると、またなおちゃんは、だから、もう、ほとんど、なんていうのかな、こっちの自由にならない。から、で、ある時期までそれでこう、もう全然行っても何にもない。ほとんど自由にならないっていうことがずっと続いて、で、あ、もうその、しょうがないから、キャメラを手持ちにしようと。ね。で、これは、瀬川さんにとっては画期的なことだったけど、今やもう手持ちが当たり前だけど、っていうふうな風にそこさんの、あれで、今日のもそうだけどさ、あれで撮って。
小さくな
って。うん、それで、足をつけてね、ちゃんと、要するに、しっかりした、絵の中にドキュメンタリーであっても、そういう風にして撮影するのが映像を作るってことだっていう風に、もうずっと戦前からのキャメラマンだから、鍛えられてるから、それでその瀬川さんが、しょうがないよな、いないんだからして、キャメラを手持ちにしてさ、なおちゃんのそばへパーって行って、撮影を始めて、そっからですよね、やっとなんていうかな、こう、こういう風にして撮るしかないんだな、という、だからさっきの、自分がこういう話を聞きたいとかそうじゃなくて、なんかそこにその人がいて、そのそばに行って、なんかこう、座って、いればね、語りたいことがある人はきっと語るだろう。で、ない人が語らなくても、それでいいじゃないか。というふうに、なんか本当にこう、本当に思えるようになってきたのは、なおちゃんの撮影を始めてからだと思うね。撮るものがあったり、撮るものがないみたいな言い方するんだけど、撮るものがない時に、初めて、一体何を撮りたかったんだろうか、っていうことを、考えないわけにいかないというか、一体何を撮りたかったんだろう。で、考えてるうちに、あ、そっかそっか、何を撮りたいっていうか、このなんかこう、なおちゃんであり、なおちゃんのすぐそばに、いるっていう、なんかそういうこう、空気みたいなものをさ、撮りたかったんだな、と思えば、公演を撮るっていうことも、全然、自然なことになるし、うん、というふうにこう、こう、 絶えず向こうからこう来ることを受け止めながら、なんか、撮影をできるようになっていき、まあ、編集も同じですよね。それがそういうふうに思い切れていけばね、ほとんど自分で考えないところまで、ずっとこう編集もこう、ずっとやってるうちに、だんだん、考えなくなるよ、段階に来ると、ほとんど何も考えないでこう、つなげるようになる。神様が降りてくるって言うんだけどさ、映画の神様が降りてくるって言うんだけど、本当にそういう感じでできるようになるんだよね。でも、こうしようか、ああしようかとか、思ってるうちは、なかなかやっぱり、しっくりいかないっていうか、でも手を動かしなきゃいけないから、一生懸命手を動かしてこうやってるうちに、もうこうぐしゃぐしゃになって、カオスの状態がもうずっと、ほとんど 95%、99% カオスの状態がずっとその練習してる時に続いて、スッとどっかで、こう、来るんですよね。